桂歌香のおはよう市原。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。
おはようございます。
桂歌香おはよう市原、うん、3月29日年度末のもうとギリギリですね、うんうん、で本日もですねタイムシートにこんなことが書いてありまして、マリモ記念、
うん、いやそれって感じで
1952年、昭和27年に阿寒湖のマリモが国の特別記念物に指定されたと、
う
ん、で一つ思い出したんですが、うん、これは私があくまでも子供の頃の話です。
はいはい、
マリモは北海道土産の定番だった気がするんです。
そうですね。
今買ってる人いるんですかね。未来ですけど。
なんか富士五湖の方のやっぱり土産で人工マリモとかして、うん、人工で作ったマリモが売ってるよね。
その当時も人工マリモだったそうです。
はい。
マリモ勝手に取って売っちゃいけないから、うん、お土産屋さんのは。人が手作りで、
でもね、うちの父親が、うん、俺がね小学校 1,2 年ぐらいの時に、うん、阿寒湖の方に旅行行ったの、うん、したら阿寒湖で棒でねコンコンってねつつくとマリモがさプクーって浮き上がってきたんだって。それで5、6個取ってきたよ。
どうやって密輸したんだよあんたのお父っつぁんは。
それは分かんない。でも持ってきたよでかいのと、
まあ、多分余ってる瓶かなんかに入れて持ってきたんじゃないの。
多分とかビニール袋か分かんないけど、それで、うん、しばらく飼ってて、うん、今度は金魚の、ね、水槽に移したの。さ金魚がね
食べちゃう。
カンカンカンカン食うの。でマリモの、マリが、うん、で雲みたいになってで食っちゃったよ。
うん、もうごちそうですもん
ね。あれ、うん、マリモってのは生き物なのかい。
あ生きてるね。
でそれ生きてるものになんか要はそういう毛、みたいなくっつくわけでしょ。
毛が固まんじゃねえのかな。
中心部は石らしいです。
あそうなんだ。
そこに毛が絡んでって、うん、毛自体は全部生きてるじゃないですか、うん、だからこんなバカでかくなる。
そうそう、だから硬いんだよ、うん、だから石が中が石だから硬いのか、はい、
最初ちっちゃい石なんです。
ああほうほうほう。
でね、私もね、だから子供の頃ね、うん、まあ、うちは青森だから、うん、函館なんて近いわけですよ、
はい、
で帰り際ね、うん、その当時青函連絡船だから、うんうんうん、青函連絡船のそういう土産物売り場で買った記憶があるんですよ。でうち持って帰ってきたけどその後どうなったかわからない。どうなったんでしょうね。
どうだろう。水槽とかなかったらダメなんじゃないかな。
捨てちゃったのかね。
多分そうじゃない。
あれってさ、うん、なんか買ってきたままそのままなんか棚のように置いていくっていうのが、うん、
流行ってます、
うん、
で結局その後どうなったのかって誰も教えてくれないじゃん。
あれでしょ、茶色くなって枯れて捨てたんじゃない。
死んじゃったってことか。
だと思うよ。
でもうまく育てると多分長生きするんでしょうね。
ただやっぱ食物連鎖があるからあいつ単体だと大して生きないんじゃないかな、
う
ん、
そうですか、
うん、
やっぱり藻が発生する状況じゃないと。
そう、結局要は養分があるってことはメダカとか何か入れて、うん、それの有機物かなんかが出てこないとダメなんじゃない。
まあ、それから時が経ちまして、うん、僕が大人になった時なんで流行ったのか分かんないマリモッコリっていうのがありまして。
あ好きな人いたね。
あれも僕もねシャレで買ってきたことあるんですけど、うん、今どこ行ったか分かりません。多分捨てちゃったんでしょう、うん、まあ
懐かしいな。
ちょっとなんかマイクが長くなりましたが、うん、まずはお客様のリクエストから
い
きましょう。
はい、かしこまりました。それでは喫茶涼風さんからのリクエスト、菊池志保で明日勇気を出して、どうぞ。
これトゥルーラブストーリーじゃねえかよ。桂歌香のおはよう市原。この番組は
タパサットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店以上の提供でお送りいたします。
街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、各種配達も受けたまわっております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番、おいしいお米は今津商店。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は甘み焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
さて、また小林幹部ですが、まあ癖みたいなもんですけども、はい、これね、3月29日放送ですけど、我々が収録しているのはこの日ではありません、だから、まあ、普通に順調にいってるんであれば桜満開です。
ああそうか。
で、まあ、春休みっていうこともありますから、まあ、旅行、まあ、いくらオーバーツーリズムの時代とはいえ、旅行にお出かけになる方いらっしゃると思います、で昔ほどではないんですけども、まあ、お土産ね、そのご当地のものをやっぱり買うっていうこと多いじゃないですか、今昔とだいぶ事情が違ってきますよ、今わざわざ北海道行って周りも買ったりしないでしょうし、あとね、どういうわけか当時昭和の時代の各家庭に、鮭加えた熊が、
あー決まった、でかいのかでちっちゃいのかで、
うちにもあったんですよ、土産で買ってきたのか誰かからもらったのかわからないけど、うちにあって、で近所のうち行っても、なんかこうテレビのように乗っかってたりする、
マリモと一緒にうちに来た
よ。そうなんだよね。そうでさ、これね、いつだったか、去年だったかな、たまたまその空港の、土産物売り場で 見かけたんですよ、いくらすんだろうと思ったら、いい値段するんですよ。
だってそれそうですよ、木彫りだもん、
だからその僕が子供だった頃ってのはいくらぐらいだったか分かんないけど、今ね万単位ですよ。
ああね、
何こんな高いものが各家庭のテレビの上に乗っかってたのっていう。
その時はさ相当安かったんじゃないの、作る人もさいっぱいいて低賃金で作ってたんじゃねえのかな、
でなんかちょっと調べたことあるんですよ、したら、伝統工芸品というよりは、その網走刑務所とか、
そういうことか、
旭川刑務所の、
なるほど、
そういった囚人たちが作ってたんだそうです。
なるほど。
だからある程度安い値段。
そうかそうか、なるほど、俺はまたあの冬のさ、
観
音期の時にさ、
なんかそう、あるいはアイヌの工芸品みたいな感覚なんでしょ。違うんですって。
あ、そうなんだ、
だからあれ考えた人は内地の人ですよ。
あれですよね、千葉刑務所も、あそこが長期受刑者が多いから、ものすごい職人が生まれるんです。
そうだね、その刑務所によって特徴のあるのを作ってるよ ね、
みたいですね。
市原刑務所は味噌を作ってるわ。
有名なんですね、
であれですよね、年に1回、
そういうね、やってますね。
うち店出すよ。 その時にイチャラ刑務所で、
マスターが囚人として、
囚人じゃなくて来た人たちに、あの お肉でもてなす、
マスター、うん、あの今だったら間に合うから刑務所戻った方がいいよ。
いやいや、だから年に1回行ってるって、
はいはい、
うん、お勤めに、
はい、一般の人はお願いできないんですけど、うん、特別な取引があると、うん、うちあたりは千葉刑務所に印刷の依頼をしてました。
あ、
ものすごい安いんですよ、
うん、
ほぼほぼ材料費だけでやってくれるんで、うんうんうんうん、ただし、うん、受験シーズンのちょっと前、数ヶ月前出しの時は一切受け付けてくれないんですよ。全国各地の試験問題を
やってんだ、そこでか。へえ。
っていうことは、あの絶対外部に漏れないから。
ああ、なるほどな、はい、うんうんうん、
まあまあまあ漏れたらそのまま収監されれば
で、だからその制約はあるんですけど、うん、腕も確かだし、
うん、
安いし、うん、素晴らしかったですよ。
まあ、あの今ネットなんか見てると、うん、あのそういった刑務所のね、うん、作られたものを特集してるページとかあるんで、うん、でやっぱ一般販売の日やいつだとか、うんうん、あとデパートなんかでもそういう物産展みたいな感じでやってるじゃないですか、うんうん、まあ、興味ある方はそちらをご覧いただいてね。
去年の五井陽一の時は、うん、やっぱ五井陽一とあの刑務所がコラボして、あの囚人の作ったやついっぱいいろんなの売ってたな。立派なさ、あのタンスだとかさ、いろんなの売ってたよ。
なんかここの局も、うん、局の社長から電話かかってきたんですけど、
じゃあ社長が、うん、収監されたん
じゃなくて、あの市原 FM でイベントをやるんだって言って、うん、司会のお姉さん誰かいませんかねって電話かかってきて、
へえ。
だからなんかそういう、
じゃあそれは俺が言ったやつだ、うん、
うん、ああ、それ何、受刑者向けに何物を売るの？
うん、違う、あの要は刑務所の人が作ったものを、うん、あのバザーみたいな感じで一般の人に売るの、
うん
うん、当然そこにあの受刑者の人ははい、いらっしゃいやすいよとは言わないけどさ、
うん、ああそうか、まあ、表には出らんないから、
ね、表には出らんないから、うんうん、
で要はあくまでも、うん、あの一般の人に開放してる日ってことでしょ。
そうそうそうそう、
それでその司会のお姉さんって何なの？
あのうちの事務所ではタイミング合う子がちょうどいなかったんで。
君たち言い方が悪いよ。
はい、
あ、まあそれはまあ置いときまして、うん、マスターってさ、じゃあちょっとね、まあ別に刑務所の話をしようと思って話してるわけじゃないんだけど、うん、そういう市原刑務所以外にそういう特殊な施設ってのは行ったことある？うん、刑務所以外でもいいけど特殊な施設、
特殊な施設、
例えば自衛隊だったりとか。
あ、自衛隊はね、うちはまだやらない、
うん、あ、やっぱりあれも業者が入ることは可能なわけね。
すごいよ、あのな、マンテ数が来るからお客さんが、うん、すごいみたいだけど、うちはまだやってないな、うん、あの特殊って言ったらね、サーキット場とか。
あ、あれも特殊な案件になるんだ。
いや、つうかまあ、非日常といえば日常、
まあ、毎日やってるわけじゃないからね。そうそうそう、え、千葉県でサーキット場ってあるんですか？
うん、ありますよ、あの袖ヶ浦の方とかにあったりとか、あと、もう一つ、もうちょっとどこだ、茂原とかあっちの方にもあったな。
サーキット場あるんですか？うん、それはあのあれですか、四輪、二輪っていういろいろ区別だけど、
四輪、でもそこのところで、イベントの時には、そこで二輪がなんか、うん、あのすごい煙出しながらくるくるやったりとかしてた。
じゃあそういったレース場、サーキット場では割とあの、うん、何ですか、あの国内レースとかそういうのやるわけですか？
あのね、自分が行ったのは、うん、車の会社があるじゃないですか、うんうん、それ、
あ、まあ、それこそホンダだ、日産だみたいな。
そう、日産だ、トヨタだ、うん、そこであの買った新車を買った人を招待しての、うん、なんかそういうイベント、
お披露目か。
そうそうそう、
あ、だから、あ、じゃあレースをやるとかじゃなくて、
レースはレースでやってるんだよ、うん、そのトヨタならトヨタのそういうスポーツのチューニングしたやつがうわーんってやってて、そういうのを見てる人もいれば、中には違うあのこっちの方でイベントで何か食べたりとかできたりとか。
じゃあ、うん、まあ、僕も、まあ、そこまで詳しいわけじゃないんだけど、うん、じゃああれだ、カテゴリーでいうとそれこそ F3 だとかそういったのが、
そんなのも来るよ、
レースできるとこなんだ。
そうそうそう、
あの、うん、先とちょっといろいろあるじゃないですか、例えば、その自動車メーカーだとか、うん、あるいは研究所が持ってて試験走行するための先と場とか、
そこはね、あの本当にもうスポーツサーキットだから、
じゃあ普通にあの国内レース、うん、それこそラリーカーであったりとか、
大体スポーツ、あのなんだ、あの労働の方かな。で結構ね、あのよくあるのが、うん、普通の 国道ではスピード出せないじゃん、
うん、
であと例えばフェラーリとかあのポルシェとか、うんうん、そういうのが集まってそれで走行会するの、
あ、まあ、それは一種のイベントですよね。
うそうだね、
あの正式なレースとかではなくて、うんうん、フェラーリであったりポルシェであったり、そうそ
うで自分で自分たちで
あとはそれをカスタムしたりするわけですよ、
うん、そうそうそうそう、
だからその行動走れないから、
そうそうそうそう、で行動では制限 時速しか走れないけど、
じゃあ行動も走れるタイプのやつですか。じゃあナンバープレートついて
る
んですね。
のおやつもあるし、うん、それこそあのキャリーして、うん、あの行動走れない、
サーキット専用っていうね、うん、
そういうのも、うん、そういうカテゴリーのところではそういうのが走ってるよ、
うん
うん、それはねすごい面白い、
まあ、要はその国内、まあ、国際レースは開催しないで国内レースは十分に開催できるサーキットが千葉県にもあるってことです
か。あるある、
うん、意外ですね、
うん、
あんまりねそういうサーキット千葉県にあ、うん、そうかって感じで、なんか筑波サーキットとか、うん、あるいは栃木の茂木ツインリンクとか、ああいうとこは割とよく聞くんだけど、うん、あ、そっか千葉にもあるんだね。
あと木更津に去年かなんかに、うん、ポルシェの専用のサーキットができた。
あ、そうですか。それポルシェで持ってる、うん、持ち物ですか。
ポルシェが持ってるみたい、うん、だすごいなんかね、うん、あの会員になるのも使用料もめちゃめちゃ高いみたいよ、
うん、
結局ポルシェのオーナーが自分の車を走らせるための、
そうか、うん、あ、じゃあこういうとも言ってるかもしれない、
あかもしれないね、うん、
あいつ車には金かけてるから
、あ、言えばわおし分かってんじゃねえかな。
4桁
何が
入会金みたいなのとか、あ
4桁、
あそうですか、
すごいよもう、うん、もうお金持ちでね、
俺車なんか動きは何でもいいと思う
確かに、
トマはね、あの財布の中に4桁円しか入ってない桂田がでございましたが、一旦コマーシャル。
茂原街道沿いそばグルメ北コマ、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-00-GOKKUN そばグルメ北コマです。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は甘味噌焼き1本焼いてくれよ。
うーん、棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパスアットデリ
ー、もう一本。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は私記念日。
タパスアットデリー、
もう一本。
まあ、別にレースの話じゃないんですけど、
うんうん、
まあ、さっきはね昔そういえばこんなお土産あったよねって話なんですが、うんうんうん、あっても嬉しくないとかもらっても嬉しくないとかあるじゃないですか。いわゆる、まあ、昔三浦淳さんが嫌げ物とかって言ってたんだけど、うん、嫌がらせのような嫌げ物ってなんかそういうのをねもらったりあげたりしたことあるでしょ、
うん、
なんかね、
やっぱりさこれみんな知ってるしてお土産でもらうのがタイセンベ
イ、
タイセンベ
イ、
勝浦のタイセンベイってあるんです
か。ああ、そうなんですか。
あれはうまくなくて、
うちのじいさんが鯉の餌なんですよ、うん、
あ、
じゃあ鯉飼ってるうちならいいんじゃないですか。
いや、うまくなくて、
じゃあ奈良の鹿せんべいと一緒じゃねえかよ、うん、
それでさあのパリパリなんで最初、
うん、
それはまだ食えるの、
うん、
一日経つとね似合って
るんですよ。
最低だ。
それタイせんべいっていうのは、
うん、
あのああ大きいんですか。
いやいや、このぐらい、あの10センチぐらいのタイかな、
うん、
それを焼いてあるのね。
でそれが、まあ、まあ袋に入ってたりするんでしょ、
うんうん、
で例えば1枚いくらとか、
だいたい箱でほら1000円とかさ2000円とかで買って、
それに何枚か入ってるんです、ね、
だから1枚とか2枚だったらいいよ。そんなにいっぱいね。
じゃああれだ、もらった当日に食い切ればいいんだ。
いやだからそんな食えないって、甘いのだもん。
甘いんだ。
甘いんだよ。
あ、普通のせんべいみたいにしょっぱいんじゃないんだ。
しょっぱいじゃない。
なんで甘いの。
いやだから お菓子的なもんでしょ。
水飴が入ってるかな。
それ変じゃん。
いやいや、でもそれはもうね、昔からの
定番なの。
房州の名物、
あの勝浦で鯛の浦ってあるじゃないですか。でお船に乗って鯛を見て帰りに鯛せんべいを買って帰
る。あ、でもなんとなく分かった。あのその時代って甘いものが不足してたから
多分ね、
うん、せんべいにそういう水飴みたいなものを入れて、うん、これね、あのうちの、うちの田舎でもあるんだけど、うち田舎はせんべいって南部せんべいじゃん、うん、で年寄りに一番受けがいいのは水飴の入った飴せんべいってやつなの。
は
あ、俺それが子供の頃から大っ嫌いで、
あのね、ちょうどね、南部せんべいあんでしょ、うん、あれを半分の薄さにしたようなのが鯛せんべい。
ああ、もうなんとなくそうだ、
で甘い、
甘い、
ね、だからうちのババアが
しけるんだよ、
よく食ってた飴せんべいと一緒だ、
う
ん、
そうだ、それの半分のやつ、
あれね、缶に入って売ってるんだけど、うん、ババアは好きで食ってるんだけど、俺は普通のノーマルな南部せんべいのが好きなんだよ、うん、だ
ごまのさ、
じゃあさ、鯛せんべいもさ、ノーマルなの売ればいいじゃん。あ、なんかそういう甘くないやつ。
そういう知恵がねえんだろうな、きっと。
じゃあ、うん、もう今後廃れてくれ、間違いなく。
今売ってん、まあ、多分売ってはいるだろうけど。
鯛せんべい。
鯛せんべい。
あ、じゃあもう千葉じゃもう土定番だ。
土定番。
あ、初めて聞いた。う
ん、あとね、俺幻で、うん、あの写真とか見た時あるんだけど、実際食った時ないんだけど。うん、あの四つ街道って言われてるでしょ、
ね、
そこのところの名物だっていうので初夢漬けっていうのがある
んだ。何すかそれ。漬物でしょ、おそらく。
まあ、漬けてあるって言ったら漬けてるけど、何に漬けてあるかっていうと、うん、砂糖に漬けてあるの。
は
あ、じゃあ何を漬けたでしょうか。
ピーナッツ。
初夢漬け。
魚。
ああ、魚。一富士二鷹だろ、三なすびだろうね、うん、ナスか。
そう、ナスを砂糖につけて
甘
いあのしなびたナスなんだよ。
じゃあそれを干し柿みたいな、
それを売ってるのは見たことないと。
あのね、何かのね、うん、あの物産のカタログみたいなやつでこんなのかって、こんなの食えんのかとかと思って。
あ、でも売ってはいるんだ。
昔だよ、昔だから。今はそれがもう売ってるのかもどうも。
いや、それこそ今ネットで調べればいいじゃない。
確かにそう
だ、ね、四つ街道、四つ街道、スペースで初夢漬けで多分できると思うよ、うん、Google 検索で、
ね、うん、今言われて思い出したんだよ。
あ、
小学校ぐらいの時に何かそんなのが非常にイメージあって、
うん、まあ、でもね、あの昔の人ってさ、まあ、うちのババアもそうだったんだけど、あのトマトと納豆に砂糖かけて食ってたわけよ。で、あれ、あの時代の年寄りってさ、甘いものがないから、うんうん、であとはあの幕張りにも砂糖かけて食ってたから、
あ、
多分ね、ナスに砂糖かけるって何でもない、
ありなんだろう、
ね、なんだと思う、
うん
う
ん
う
ん、保存にもなるし、
うん、そうなんですよね、うん、あれさ、砂糖と塩って甘いかしょっぱいの違いだけであって、保存量としてはね、
まあ、ね、
向いてるんですよね、
うんうんうん、
あれ日本だけじゃなくて、あの世界各国でももう砂糖の塊みたいな漬物って結構あるんですよね。だからそういう意味じゃ、初夢漬け、
初夢漬け、
ちょっとこれあれ、僕はぜひ
あるじゃん、まだ
まだ売ってんの。ちょっと貸してください。はい、今ね、あの P が調べてくれましたが、これ坂本総本店っていう、江戸時代から続く砂糖漬けすげえ。野菜を砂糖漬けにしたものは日本独自の文化ですって。そうだろう普通考えねえだろう、よその国では。
塩漬けならね、
まだわかるけど、
うん、すげえな、ナスの砂糖漬けって。これは四つ街道の人間おかしいだろって
でも、はい、想像したより真っ白で、うん、驚きました。
いや、でもね、これね、ドライフルーツって考えり案外うまいかもよ。
ああ、
まあ確かにね。
あ、ちょっと興味あってきたね、うん、ちょっと四街道行った時わざわざ行かないんだけど、うん、
マスターあれですかね、ナス、うん、だから水分が多いから
どんどんどんどん、うん、だから
入ってくんですかね、
うん、それこそ干し柿みたいになってると思うよ。
ナス科だから、
うん、
他のもんだと似た野菜だと、ナス科だと
ズッキーニとかだったらいけるかもしれない。
ヘチマ、
ヘチマか、
うん、キュウリもいけるよね。じゃあ
キュウリはうまくなさそうだない
やでもナスはいいかもしれない。
ナスはね、うん、うん、
いいかもしれない。
今思うといいかもしれない。
案外これね、あの形状といいね、うん、食べたことないけど食感考えたらお茶受けにいいかもしれない。
確かにね、抹茶とかでさ、うん、でもいいかもね、
うん、 かな。
でも、ね、ネーミングもバッチリだよね。
ナス漬け、
うん、
初夢漬けだ。
初夢漬け、うん、
トマトもナスか、
うん、あ、じゃあ トマトは絶対いけるよ。トマトあるじゃない、
うん、
ドライフルーツとして、
うん、
で砂糖の塊になってるのもあるから、トマトは。
あ、そうなんだ、
うん、
ピーマンもナスか。
あ、ピーマンいけんじゃない。
あ、ピーマンいいんじゃない、うん、
マスター
、うん、
ビッグビジネスのチャンス。
いやー、甘いの嫌いだって。
いやいや、だからあの塩麹のね、うん、あのお肉と一緒にいかがですかデザートでって、ビッグビジネス。
ああ、うん、そうか、
うん、でも一度食ってみないと分かんないよね。
まあね、でも今思えばそんなにまずくねえかもしれない。
マスター、収録の帰り寄ってこうか。
例えばあの浅漬けにするような野菜は美味しいんですかね。
あ、かもしれないね、
う
ん、
あ、
キュウリもほとんど水じゃないですか、
うんうんうん、
まあキュウリだと、うんうん、水分多すぎてダメかもしれないね、
う
ん、逆にね、
腐っちゃうかもね、
うん、あ、まあまあいい話聞きました。じゃあ、うん、そのまあ、初夢漬けはともかくとして、
うんうん、
もう他になんかあの食い物じゃなくていいんですけど、なんかこれ変じゃないっていう、
東京タワーと西郷さんの
あった、
どこに縮まった人は、でも
あったあの、なんだろうなっていう、
努力とかさ、
うん、あった、うん、あったあった、あのね、なんだろうな、その東京タワーの模型みたいなやつとか、うんうん、
あの金メッキのさ、プラスチックの、
あとさ、これも多分昔結構どのうちにもあったのが観光地のペナント。
あ、そう、ペナントはね、ペナントは流行ったね、う
ん、あれなんでって、あの、あと提灯もあったじゃん。
提灯も、あ、提灯もあった、提灯もあった。
提灯もうちのおばあさんが集めてて、あの鴨居のところに引っ掛けて、
う
ん
う
ん、あのお店やってた時にその提灯をいくつかこうやって飾ってたの、うん、したらお客さんが旅行に行くたびに買ってきて、
うん、えらい目にあっちゃう、
増えてくん
だ、そう、えらい目にあっちゃう。
実は、うん、うちの弟がそれなんですよ、うん、
あ、集めてんの未だに。
今はない
でしょ、今はないでしょ、
うん、あのね、なんかまあ出張とか行くたんびに、
うんうんうんうん、
こうやってて、
うん、
今時いるんだこんなやつと思って、
う
ん、
いや、自分がお長いこと飯食わせてもらってた、うん、あの八幡にあったおたふくのお母さんの店が、うんうん、お客さんが買ってくるからもう部屋中、
そうそう、
お店中が提灯、
うん、だからさ、逆に言えば一種のそれ博物館みたいになるわけだから、まあ、それ大事に僕はした方がいいと思うよ、うんうん、
で
ペナントでもそうだけど、
で自分がさ行ったところだったら、あ、そうだ、あそこ行ったな、うん、ここ行ったなって分かんじゃん。でも人からもらったやつはさなんかありがたみはない
よ。いいんじゃない、あの、うん、例えば普段あんまり人が行かないような観光地のものがあったら嬉しいじゃない、
うん
うん、で千葉でもさ、この観光地は観光地なんだけど人があまり行かないとこってあるでしょ。
あるあるある。
もう僕は すぐには出てこないけど、うん、例えばどういうとこある
か。養老渓谷とか、
うん、あー、養老渓谷、ね、
で俺小学校の時養老渓谷でペナント買ったよ。
あ、やっぱ売ってんだ。
売ってた。
提
灯とか。その時はね、提灯もその時代が今度落ちると提灯になってくんだよな。
あ、
うん、でほら温泉が奥の方にあるじゃないですか。
あ
そこだったら今あんまり人が少ないと思うんで、
うん、でもあれでしょ、全然今はペナントだとかはもうないな、提灯は。
あとメダルとかありまし
たね。あったね、あの
記念メダルな、
なんだっけ、東京タワー登った時に、うん、小学校の時メダル買った記憶ある。あれ日付入るんだっけ、確か
に。あのなんかさ、こんな
ガチャン、
ダイヤルみたいなのでやってね、
うん、別にあの、うん、買った時は嬉しかったけど、うん、うち持って帰ったらなんじゃこりゃっていう感じで。あったあったあった、
大阪万博の時にそのメダル買って、うん、それにあのネックレスみたいなチェーンの買って、うん、それで楽しんでね、ずっとつけてたの、
うん、
そしたら3日で錆びたよ遅延が。
でメダルどうなりました。
メダルはそのままどっか行っちゃってたけど、うん、ただね、実家を建て直すのに取り壊したら軒先から出てきた。
あ、
だからそれアルミかなんかでできてたの。
アルミ、
いや、だからほら錆びてなかったから。
そっか、アルミ
か、なんだ、
じゃあ軽かったんですか。アルミだ、アルミってこと
は軽くね、
重たい。じゃあステンレスじゃない。
あ、かもしんない。
ステンレス錆びにくいから、うん、
その周りのチェーンは3日で錆びたけど、
うんうん、じゃあ、あの当時例えば、そういう 万博のこういうメダルなんだったりなんだりっていくらぐらいの値段かね、当時。
どうだろう、
意外と当時の感覚で言うとちょっとお高いかなっていう。
多分あの子供の俺にお土産でくれたぐらいだから親が、
うん、
両方合わせて500円とかだったかもしれない。例えばメダル300円、チェーン200円、
あとなんか記念の箱みたいなのもあるんじゃないの、そういう入れ入
った。あ、そんな立派なのはないと思う。
例えば親父が自分用に買ったけどもういやってあげた可能性はあるよ。
いや、俺 自身で、
あ、欲しいって言ったんだ。
で、あのこのやつで石橋ってローマ字で書くじゃん。
あ、
でスペルを見事に間違えた覚えがある。
なんでなんてスペルだったの。
いや、どうだろう、だから
H が抜けてた。
そうそうそうそうそう、
石橋みたい
な、石橋とかさ、そんなんだったかもしれない。
へー、
うちの兄貴かなんかでこうやんだよとかして、それで見事にうちの兄貴に騙されたのかもしれない。
なんかそれってあれじゃん、あの枝太郎のメアドブと一緒じゃん。いや、あの花丸になった時に、あのメールアドレス変わりましたっつったら、遅かっつったら、カチュラになってカチュラ、おいこれなんだこれっつったら、おいカチュラだぞこれっつって
ローマ字が出たった。
そうそうそうそうそう、あ、まあそういうね、そのメダルで名前入れるときに刻印間違いってのはまああるわけですよね。
ある、そうだね、うん、
あ、でも懐かしいね。そう、メダルがあってペナントがあって提灯があって、うん、あと修学旅行行くと必ず木刀買ってたバカがいるんだけど、その木刀を
い
まだに持ってるやつってのは俺見たことないんだよ。
あ、だいたいあれ
あるの、
傘立てに入ってんじゃねえの、
うん、でもさ、あれなんで木刀買うのみんな、
生きてんでしょ
うよ。そうそうそう、
あのなんだっけ、あの京都のさ、
新選組、
違う違う、京都の新京極、
うん、
あそこなんすのもうわしゃわしゃやってたじゃん、うん、高校の時、
うんうんうん、あのさ、うん、これはねうちの黒歴史なんだけど、いや僕が関わってないんだよ、
うん、
僕があの修学旅行高校のね、うん、京都だったのよ、
うん、
で次の日帰るよって時に何人かいないのよ、
うん、
どうしたっつったら、なんかその生きてたやつが、うん、その清水寺のとこで木刀買って、なんかで、ね、何人かでその新京国西京国か、うんうん、あの辺あれしてたんだって。そしたらよそのとこから来た修学旅生と、うん、やっぱ同じこと考えてる、うん、木刀持ってるやつで喧嘩になって、
うんうん、
4、5人ね、留置所にいたから、彼らは今日帰れませんとで次の年から、
うん、
ね、受け入れ先がなくなったと、修学旅行の海外になっちゃった。
あ、そう
なんだ。もう国内もその評判が旅行会社にやっぱり共有されるから、あ、もうこいつら受け入れしませんと。
相当ひどかったんだね、
うん、で韓国になって、うん、うちの弟と同じ学校だったら韓国行った。
ああ、それで韓国か。
ああ、そっちの方が良かったなと思って。
じゃ新聞沙汰になったんだろうね。
さあ、そこまで分かんないけど、うんうん、地元では噂になった。
はあ、そう、
あのバカ学校またやりやがったよっつって、はあはあはあ、そっから修学旅行どこも行かれないっておかしいだろうって。
ねえ、
まあでも後の生徒は喜んでたよ。あの韓国だったり、まあうんうん、あとね、あのハワイとかもと、要は毎年韓国だけに行かないからローテーション組んでいくみたいね。
なるほど。
あの香港だったりとか、
はいはいはいはい、
割と近いとことかお会いしてね、はあ、いいなと、いいなと思って思い出しました。で木刀買ってた修学旅行で、
はい、
なんで
生きてたんです、
ね、なんで欲しいの木刀が。
いや、なんででしょうね、護衛用、
自衛用。いやいやいやいや、
自衛用、
誰も襲わねえよ。
いや、だけどこれはもう一つ話がありまして、
うん、
物心ついた時からうちに木刀があるんですよ。
それあんたの親父が買ってきたってことか、
修学旅行で。正義が、
あ、じゃあ親の教育が悪いってことだな。
引っ張ったくぞって
普通僕と買うか。
うちにもあったよシタンの。
いや、うちはないね、
重たいやつが。
うちにあったのはなぎなただけだったから。
なぎなた、すごいね。
あ、でもそれはうちのひばあさんが実際に使ってたなぎなたで、触っちゃダメよって言われてましたね。あの、うん、かけてある
の、うん、そうだね、
投げしんとこに、
うん、
いや、うちのおばあさん昔女学校行ってて、なぎなた必須だったから、うん、あって、なんか悪さするとなぎなたで追っかけ回される、うん、切られるかと思ってなぎなたで。
あとはうちの群馬の伊勢崎の実家にもう
僕とあんのか、
はい、
お前の一族どうなってんだよ。
それはおそらくですけどうちのおじが買ってきたもの
を。いやさ、ね、例えば え あんたの群馬の実家旧家でしょ、
はい、
まだうちに刀があるとかさ、
ありますよ、
槍があるっていうのはあるけど、うん、僕とおかしいだろ。
刀はあるけど、あの飾れないんで、うん、あれ飾っちゃダメなんですってね。
ま
あ、ほら普通にふって入って持ってけるような場所じゃ
ダメ、ね、まあまあまあね、うんうん、まあ、
ケース
ね、銃刀法違反になるからね。
うん、あとはなんか、
じゃあなんでチラクションチに刀ったの？
あれはなんか、あと鉄かぶと、鎧の鉄かぶととか、なんかそんなの
あったね。
あとは火縄銃、う
ん、いやそれはダメだよ。
いやそれは警察に渡すとかって言ってましたね。
まあ、確かにうちにもさ、じいさんが軍隊で使ってたピストルもあったけどな。
そうなんだ。
だから当時はそういうのゆるゆるだから、
南部14年式だ、
うん、そこまでは子供の頃だから、うん、これなかったけど、うんうんうん、大人になってほしいなと思ったらいやいつの間にかどっか行ってたね。
ああそうなんだ。
処分したんだろうね。
ああ多分ね、
やっぱり博物館とか警察ですよね。
鉄砲は美術品なんねえから警察だね、処分してもらわない
と。そうね、でさ、その太平洋戦争の時に使ってた銃なんてのは結構数あるはずだから、うん、あまりこの博物館ってわけにもいかないもんな、
うん、あれ日本刀とかなんかは美術品としての価値で、あの教育委員会の方で認められ所持認められるけど、拳銃はダメだね。うん、
サバゲーの達人がこう申してます。
そう、火縄銃はやっぱりね、美術品としてのはある価値があればね。だから何でも刀だったら美術品かって言ったら、ただの生蔵の、あの一切り包丁とかだったらそれは認められない、
うん
うん、
要はあの僕らの知り合いもハマっちゃってて、どっか他県の火縄銃のサークルに入ってるんですけど、あれは要はモデル感ってことですよね、火縄銃の。
わかんない。だから実弾が出ないような、
うん、
あの仕込みをしてるのかもしれない。
火だけは出るんだけど、そうだ、弾は入れられないみたいな、
みたいにはしてると思う、う
ん、なんか俺そういう鉄砲見たことあるよ、うん、あの昔種子島行った時に、
はいはい、
なんか歓迎式典とかってあって、
うん、ダーンってね、
そうですね、う
ん、あんな感じなんだろうな、
うん
ね、
うん、
俺なね、式典がなな、ね、火縄銃打つためになんでこっちはずっと待たなきゃいけないんだよ。
親子三代夏祭りって千葉でやるんだけど、そこでもやっぱり火縄銃やるんだよね、定番で。音がうるさくてね。
そうだな、
お話聞くとすごいお値段するそうですね、う
ん、あ本物はな、
うん、あじゃなくて、
あそれ自体も
モデルガンであっても
、そうですか。いやもういいですもんあの、ね、そういう物騒な話はもう結構でございます、うん、時間が来ましたので、
はい、
お開きにしましょう、はい、ということでございまして、はい、マスターお客様のリクエスト曲、
はい、それでは同じく喫茶洋風さんからのリクエストです。草薙忍でコインの願い事。
これもトゥルーラブストーリーじゃねえか
あこれシンジ君の声優さんと同じ。
あそうなんだ、
はい、忍先輩です。
いやいやいいよ知らなくて グダグダした話が続いたんで、
うん
ピシッといきましょう、はい、まずはねあのスポンサーご紹介、そばグルメ北駒さんから市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんでございます、市原ジビエのワイルドポーク、こちらはですねまあそばと並んで人気の商品でございます、うん、ね種類もたくさんございますので、興味のある方は一度ご賞味ください。また今月の限定メニューおすすめですがアサリです。アサリ天せいろ1600円、アサリ天ぷらそば1600円、 アサリのかき揚げ900円、アサリせいろ1200円、アサリそば1200円と、これにいずれも税金が加わりますのでご了承ください。そして、おそば以外ですとそばコロッケ、こちらが大変な人気です。じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりな一品でございます。300円で販売しておりますがテイクアウトもできますのでご自宅で召し上がっていただくことも可能です。そしてですね、このそばコロッケを使ったイベント限定品がダブルイノシシバーガーですね。こちらはもう本当にイベント会場でしか手に入らないので、もし見かけましたらね、レア商品としてぜひお買い求めいただければ幸いです。さあ、そして、店内サービスでございますが、ポイントカードとくじ引きについてご説明いたしましょう。さあ、ポイントカードですが、来店してお食事を1回していただくと、スタンプ1個してくれます。これが20個貯まりますと1000円分のお食事券になります。さらにくじ引きですが、くじを引いて赤が出たら3ポイント、ね、またはケーキセット、黒が出たら1ポイント、もしくはコーヒーかアイスクリームサービスとなっておりますのでね、ポイント貯めつつサービス品も楽しんでください。詳しいことはホームページあります、市原そばグルメ北駒、こういったキーワードで検索をお願いいたします。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしおそばがなくなり次第終了です。毎週木曜日が定休日。電話番号0436-74-0059 番、74
つるつるごっくん。
さあ、続きまして今筒商店さん、全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。秋田からジャンゴ米、咲き誇れ秋田小町、山形からつや姫、たわは生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけと、まだまだ他にもございます。ご家庭やお店への配達も行っております。店頭では玄米の量り売り、こちらは 100g から受けたまわっております。お米以外ですと山形県鳥海産高原ヨーグルト大好評販売中、鳥海山麓の牧場でのびのび育った自慢の乳牛でございます。こちらのね、新鮮な生乳を使っておりますので味の方は保証付きです。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味、各480円プラス税金です。さらに、秋田神代お母さん手作り味のいぶりがっこと、こちらの方もね好評いただいております。さあ、もう一つですが、災害対策備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスと、まあこちらはですね、まあ、緊急災害時のための備えなんですが、常に新鮮なお米を補給してくれるということでしてね、そちらの方でも人気が出ております。興味のある方一度ご検討ください。また LINE のアカウント始めました、お米の千葉トップブランド発揮会。さあ、こちらはですね、今筒商店さんのクーポン、お得情報、イベントの案内をさせていただいております。 QR コードでご登録お願いいたします。キーワードは今筒商店千葉トップブランド発揮会 LINE 登録という、こちらでお願いいたします。詳しいことは電話で直接お尋ねください。市原市役所そば、電話番号0436210618番、毎週日曜日が定休日です。続きまして、公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせです。市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方でしたら、どなたでもご入会いただけます。またですね、市原市内の空き家空き地、こちらの管理も承っておりますので、興味のある方まずはホームページをご覧ください。電話でのお問い合わせは0436603551番、こちらの方までお願いをいたします。さあ、そしてこちらは市原市市民会館からのお知らせです。4月19日の土曜日、ルミエサクソフォンカルテットのコンサートがございます。こちらはですね、会場が午後1時半、13時半、開演が午後2時、14時ですね、市原市市民会館小ホールで行われます。チケットは現在好評販売中ですので、興味のある方はぜひこちら市原市民会館のホームページ、こちらをご確認ください。さあ、ではマスターお願いいたします。
はい、かしこまりました。それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。こちら3桁ダイヤル189番です。189番、いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら24時間受付の不法投棄ストップコールは電話番号0436-24-5374番、 043624のゴミなし5374番となっております。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。はい、最後はサンプラザ市原からのお知らせです。サンプラザ市原では温水プール、フィットネスジムが各2時間300円で利用可能となっております。当日の利用も OK です。こちらサンプラザ市原のお問い合わせ電話番号は043624-1151番、043624-E5E1151番となっております。みんなでいい汗かきましょう。以上です。
はい、どうもご苦労様でした。はい、まあ今日はね、まあ、マリモから始まって、うんうん、マリモが転がってクマになってって言って、
クマからチョウチになって、
まあ残り少ないんですが、うん、その今は見なくなった北海道土産の定番でマリモと、木彫りのクマなんですが、うん、もう一つ思い出しました、うん、バター飴。
すごい昔あったね。
あったでしょ、うん、今なんか千歳空港なんか行くとさ、こじゃれたね洋菓子が定番になってる、うん、ロイズのとか、うん、
バター飴って甘じょっぱい。
そうそうそうそう、うん、でね、なんで思い出したかっていうと、うん、つい先日、楽屋で、うん、あの差し入れで
バター飴が来た。
おお、懐かしいなと思って。
まあ売ってはいるんだね、
うん、
まあ、白い恋人に負けちゃったか。
別に、うん、まずいわけじゃないんだけど、うん、ちょっとね、うん、まあ、うん、勝てないだろうなっていう。
途中で生キャラメルになっちゃったんですかね。
あのキャラメルヤクザって言われた人がね、流行らせてね。
でも、うん、あの方は青森県の方ですよね。
そうだ
よ。
ただ、うん、一言言っとく、はい、青森県の人からめちゃくちゃ嫌われてる。
そうだったんですか。
要はさ、いかにも自分は北海道人ですみたいな。あと商売で結構ね、いわゆるそういうやらかしてるんで、うん、青森県の人はもう大嫌いだったでしょ。だいたいさ、青森出身で、まあそれは北海道行くらいいいけどさ、うん、なんか青森のこと一言も言わないじゃん、あの人。
うん、
いかにも自分はどさんこですみたいな面してさ。
なんか僕はあの青森県の人が有名人といえばっていうぐらいの
とんでもない
人気者だと思
って。違う違う、むしろ逆にあの田舎を大事にするって人で言えば吉幾三の方が評判いいよね。
そうそうですね、吉幾三、
まあ、実際青森住んでるからね。
五所川原、
まあ、今は五所川原だけど、うん、以前は金城町って言ってて、町村合併したから、
うん、あ、そうかそうか。
金城町って太宰治の出身地なんだよ。だから前はネタにしてたよ、うん、あの太宰治を超えたとかって。いやいや、超えてない超えてない超えてない超えてないちょっと歌歌うぐらいで息になるなみたいな。
でも青森県のこと大好きで大事にこうね、捨てそうですよね、うん、
まあ、いや違う、あの大学時代にあの北海道の大学行って、だからもう自分は北海道の人間だと思う。
なるほどね。
だから北海道で牧場をやるのが夢だったと。だから北海道であのカントリー娘とか、
はいはいはいはい、
もしね、うん、青森のこと大事ならさ、王林ちゃん育てればいいわけだね。あいつはリンゴじゃなくて牛とか豚のが好きなんだよ。
なるほどね、うん、
だあんだよ、あの要はあの地方出身の人っていっぱいいるけど、うん、その自分はこの地方出身っていうのはひたすら隠す人がいるのよ。あのもう一つアーティストで小比類巻薫さん、あいつは三沢出身だけど、うん、で自分はもう青森出身だとか言わない。
なるほど、ね、
でも小比類巻って名字は青森県の三沢にしかない名字なんだよ。
だからあれですよ、僕が10代の頃、うん、あのこの辺でのライブハウスでやってるこういう名前のバンドの、うんうん、
あの船橋出身だろ、
だから立山出身なんですけど、
あ、立山か、うん、
あの船さんが後から入ってきて、うん、こいつら千葉のバンドだからなとかって言ったら、むっちゃくちゃ船さんが怒って、違う、俺たちは東京出身のバンドだって言って、うん、それテレビ番組でオンエアされてますから。
まあ、なこと言ったらさ、グレー函館だしな。だから結構あるんですよ、そういうのはね。まあね、はい、ということでございまして、オラ青森出身だと。はい、ではまた来月です。さよなら。
どうもでした。
桂田と赤のおはよう市原。この番組は
福田電子アリーナで再び営業することになりましたタパスアートデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、以上の提供でお送りいたしました。
なら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
金坊、あのケチで有名な大家さんから ZOZO マリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんて随分ひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはなめっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ。だってあの店さ、タパサットデリって言うんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね、すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父っつぁん知らないだろうけど、あたいおっかさんとよく行ってんだよ。
何、俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか食わしてんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父っつぁんためになる話教えてやるよ。いいかい、炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うまみそ焼き、塩麹焼き、柔らかステーキ牛、これがタパサートで売りなんだよ。それと比べてお父っつぁんの買ってくる焼き鳥なんて、うん、これも結構。